も簡単にありますので、それをご覧になりながらお聞きいただければと。そしてまだできましたら聖書をお開きしながらのパワーポイントを準備する、そのようなテクニックがまだ私にはありませんので、どうぞお許しいただき、聖書やレジュメを読みながらお聞きいただければと思います。ヨハネの福音書を連続説教させていただいていますが、第1回目8月4日に言葉、命、光なるイエスと題してお話をさせていただきました。で、2回目は9月11日に神の子羊なる主イエスと題して語らせていただきました。ヨハネの一章だけでも何回にも分けて語れそうなほど中身の濃い出来事が書かれています。1章19節でユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから遣わして、バプテスマのヨハネに対してあなたはどなたですかと聞き、ヨハネが私は預言者イザヤが言った主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声ですと答えた出来事が書かれていました。そして1章の29節にその翌日っていうふうにありますが、ヨハネは自分の方にイエス様が来られるのを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、あの方こそ世の罪を取り除く神の子羊ですと宣言しました。そして1章の35節にもさらにその翌日とありますね。再びヨハネはイエス様が歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言いました。そしてバプテスマのヨハネと一緒にいた2人の弟子がヨハネを離れてイエス様のもとについて行ったのです。この2人の弟子のうち1人はアンデレです。そのアンデレが自分の兄弟シモン・ペテロにイエス様を紹介し、ペテロもイエス様の弟子となりました。よくアンデレ伝道っていうふうに言われますけれども、イエス様に出会ったアンデレがすぐに兄弟のペテロにイエス様を伝えたっていうことで、私たちもアンデレのようにというふうに、そのような運動を聞いたことがあると思います。それから43節でもまたその翌日とありますね。イエス様はガリラヤに行こうとして、そこでピリポに出会い、私に従ってきなさいと言われました。そのピリポがナタナエルを見つけて新たにイエス様を紹介したのです。そして今日の聖書の箇所の第2章では1節にそれから3日目にと書かれています。このヨハネによる福音書は時系列に沿ってできるだけ忠実にイエス様の生き様、お働き、語られた言葉、また何よりもイエス様ご自身、イエス様ご自身が福音であり良い知らせなんだということを私たちにもよくわかるように伝えていることがわかります。そしてこのヨハネの一章を読んで私が思ったのは、やはりバプテスマのヨハネの存在でした。あくまでもイエス様の道備えに徹し、人々がイエス様につながることができるように橋渡しをしたのでした。もともとはヨハネの弟子だった2人の人が、ヨハネの見よ神の子羊という一言でイエス様に出会ったことによって、ヨハネの元を離れてイエス様の元に行ってしまうのです。それはそうでしょう。ヨハネは人間であり、イエス様は神様の御子だから、弟子たちがイエス様の方にくら替えしても当然のことかもしれません。しかし同じイエス様に対して ユダヤ教のラビや祭司たちは、人々の人気を一身に集めるイエス様に対して、メラメラと嫉妬と怒りの炎を燃やして、敵視して、最後にはイエス様に何をしたでしょうか？十字架で殺してしまうのです。バプテスマのヨハネにしても人間ですから、自分の弟子たちがイエス様のもとに行ってしまった、寂しいという思いがなかったとは言えないでしょう。しかし、ヨハネは自分は人々とイエス様の橋渡しをする役目であるとわきまえ、自分の弟子を自分の所有物のように支配することなく、真の救い主であるイエス様のもとに行かせたのでした。私はここ数年、キリスト教やキリスト教団体と呼ばれる主の聖なる共同体の中でも、知らず知らずのうちにカルトのような支配構造が見られることを実感として知るようになりました。御影福音教会はそんなことはないと思うのですが、イエス様による恵み、救いを伝えるはずの教会が一つの集合体として人間的に凝り固まってしまい、上に立つ人たちという表現自体に私は違和感を感じるのですが、そういう人たちにノーと言えない、いわゆるパワハラやモラハラなどの構造がキリスト教団体にも結構起こっているということを知りました。牧師や一部の信徒やキリスト教団体の長と名のつく人たち、あるいはそうでなかったとしても、誰かが自分たちが良いと思ったことを有無を言わせず実行していく、自分の立場や世間体評価を守るために、あるいは見栄や他の人との競争意識のために、教会やそのグループが神様の家、神様の臨在とは程遠いところとなってしまうことがあると知りました。さらには、その団体に属する人たちの生活やお金や健康さえも過大に犠牲にしてしまう、そのようなことが起こっているということを知りました。また、私たちも知らぬ間にイエス様の教会であるはずなのに、自分の教会のように支配し、動かそうとしていく、そういう危険性があることを意識していく必要性があることを思わされています。主の体なる教会の頭はイエス・キリストです。先日、兵庫教区の第一ブロックのオンライン合同礼拝がありました。鎌野義美先生がイエスがノーと言われて笑いをとっておられましたね。イエス様が頭、頭、脳みその脳ということですね。イエス様の導きに従って手や足や体のいろいろな部位である私たちが働いていく。イエス様を見上げ、イエス様を喜び、イエス様を賛美しながら自ら用いていただくときに健全な教会が立て上げられていくことを教えていただきました。教会のあり方の心臓部のようなお話だったと思います。私たちクリスチャンの間に、たとえ牧師や教師であっても、上とか下というものはありません。信仰歴が長いとか短いとかということでも、偉いとか偉くないということもありません。それぞれが自分自身の部をわきまえながら謙虚に使い合っていくこと、あくまでもイエス様の御心に従って使い合っていくのがクリスチャンです。 バプテスマのヨハネだって二人の弟子たちに、あなたたちは私の弟子でしょう。あなたたちは私と一緒にイエス様の道備えをする働きをしていきましょうと言ってもよかったはずです。しかしヨハネはそう言わず、むしろ自分の弟子たちがイエス様の弟子となるままにさせたのでした。自分のエゴや虚栄心、自分の栄光を目的としないバプテスマのヨハネの謙虚さに私は見習いたいと心から思います。そして2章の今日の箇所はガリラヤのカナという地方で行われたある結婚式での出来事が書かれています。まず1番目にマリアのイエス様に対する信頼ということをお話しします。二章の一節二節。それから三日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。それから三日目にですから、アンデレやペテロがイエス様の弟子となり、その翌日にフィリポとナタナエルが弟子となった。それから三日目の話です。まだまだ弟子たちもイエス様と出会って間もない時だったとわかります。2章の3節に、ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったとあり、続いて4節に、するとイエスは母に言われた。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていませんとあります。なんだか母と息子の会話にしては不自然な言葉ですね。マリアはイエス様にブドウ酒がなくなったという事実だけを述べています。それに対してイエス様は母を女の方と呼び、あなたは私と何の関係がありますかとだけ答えています。私にも25歳になる息子がいまして、主に LINE でやり取りをしていますが、もし息子が私のことを女の方と他人行儀に言い、あなたは私と何の関係がありますかなどと言おうもなら、1998年、私はあの寒い氷に包まれたアラスカで、言葉も十分通じない病院で、お腹を痛めてあなたを産んだ母親だと叫んでしまうかもしれません。しかし、この女の方という表現をイエス様はヨハネによる福音書の最後の方で再び使っておられるのです。このレジュメにも書いてありますが、ヨハネの19章26節に書かれているんです。それはイエス様がまさに十字架上で激しい痛みと苦しみで血を流しておられた真っ最中の言葉でした。イエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方、ご覧なさい、あなたの息子ですと言われたのです。母に対する優しいいたわり、ご自分が召された後の母親の身を案じて愛する弟子に母を託す言葉なのですね。そして、あなたは私と何の関係がありますかという言葉にも深い意味が込められています。ライルという神学者はこのところをこう説明しています。この文章もレジュメに載せさせていただいています。この場合のイエスの言葉は、ご自分の御業の時と方法についてはイエスにその決定を委ねるべきであることをマリアに知らせるためであった。イエスにとってはマリアとヨセフに従うべき時は終わり、ついに公の宣教が開始されたのであった。その宣教の遂行にあたっては、マリアはイエスに指示するべきではないのである。 このカナの婚礼の出来事はヨハネに書かれている七つの奇跡の最初の印です。イエス様が行われる印はすべて神様の栄光が現れるためであり、神様の御心であればなるし、それを決めるのは神様です。それをたとえイエス様の母であっても、イエス様が何らかの印を行うように促す行為は越権行為であるということでしょう。この月曜日に御影福音教会を会場に塩屋聖会青年賛美集会が持たれました。まあ大音量で、まあ、その雰囲気にびっくりされた方もおられたというか、私自身がちょっとびっくりしたんですけども、しかし日本伝道隊に属する高松ハレルヤチャーチの牧師である山川哲平牧師が何度も言われていたことが印象に残っています。イエス様を信じて祈ればこんな良いことがあった、こんなに教会が成長した、こんなに必要が与えられたというような繁栄の神学に影響を受けていたところがありました。しかし大切なのはただ一つのこと、私たちのご自身と共に住まうということではありませんか、ということでした。ことをなしてくださる主に栄光を期すこと、教会の人数が増えたとか立派な施設を建てることができたということにではなく、生ける誠の主イエス様にみんなでフォーカスしていく、焦点を合わせていきましょう、ということでした。まず神の国と神の義を求めれば、必要はそれに伴ってついてくるもので、神様の臨在を後回しにして強引にあれをください、これをくださいと自分本位に求めることは愚かなことです、という趣旨だったと私は受け止めました。マリアがイエス様に対してブドウ酒がなくなった事実を伝えたのは、イエス様なら何とかしてくれるかもしれないという信頼があったからでしょう。しかしイエス様はあえて冷たい言い方のようではありますが、あなたは私と何の関係がありますか、たとえ肉親の母であっても、神様の御業に口出しをしたり自分の思い通りに動かそうとすることをしてはいけません、私の時はまだ来ていないのですから、と言われたのでした。しかしそれでマリアがめげてしまうことはありませんでした。五節に、母は給仕の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。それはマリアのイエス様は自分の息子ということではなくて、イエス様は神様の御子であるということに対する信仰であり、マリアがイエス様を心から信頼している、そこから出てきたものだったと考えられます。あくまでも敬うべき、礼拝すべき神様の御子であり、あのクリスマスの日に御使いが、神にとって不可能なことは何もありませんと言ったそのことを恐れかしこみつつ心に留めていたからこその発言だったと伺われます。2番目に、給仕たちの忠実さというお話をします。婚礼の席でブドウ酒がなくなってしまうということは、当時のこの地方の慣習で言えばとんでもないことだったのでしょう。晴れの席が台無しになってしまう。マリアの言葉から、マリアにとってもこの婚礼は招待者側だったことが伺われます。そうでないと、お客さんたちのブドウ酒を心配したり、 イエス様に葡萄酒がなくなったことを伝えたり、給仕たちにあの方が言われることは何でもしてくださいと指示を出すことは考えにくいからです。6節、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。私が持っている新改訳2017の聖書の後ろの方には地図が載っている箇所の少し前の方に聖書に出てくる長さや容量、重さや通貨について表示されているんです。皆さんの聖書はいかがでしょうか？当時のイスラエルで使われていた単位です。そこに新約聖書で使われている液体の単位としてメトレテスというのが載っています。1メトレテスは40リットルと書かれています。このヨハネの2章6節に書かれている石の水がめは1つが2あるいは3メトレテスとありますから、80リットルから120リットルの大きな水がめであったことがわかります。私などは2リットルのペットボトルを買っても持ち運ぶのにふうふう言っていますから、そんな大容量の水がめに水をいっぱいに満たすってどれほど重労働かと思います。給仕たちはイエス様が言われた水がめを水でいっぱいにしなさいという言葉に従って6つの水がめを縁までいっぱいにしたのでした。その状況を想像しますと、なぜ婚礼のお客の世話でてんてこまいのはずである給仕たちが水がめ6つを水でいっぱいにするという一見虚しいような行動を忠実に果たすことができたのか不思議に思います。給仕たちがイエス様の言葉にある種の権威を感じたのか、あるいはしもべとは命じられたことを自動的に聞くものと決められていて、しぶしぶ疑いながらそのようにしたのか、まあ給仕の気持ちについてまではこの箇所には書かれてはいません。しかしこの箇所から教えられるのは、私たちもまたイエス様の言われることには忠実に従って間違いないということです。現代に生きる私たちにとって、それではどうやってイエス様の言われることを悟ることができるのでしょうか。それは先週メッセージで隠された神の知恵という題でコリント2章から語られましたので、またその説教用紙を読んで、本当に私たちに今主イエス様が何と語られているのか、それを私たちがどうやって悟ることができるのかということを振り返っていただければなと思います。そして最後に3番目のことですが、祝福に変えられる主イエスというお話をします。8節、イエスは彼らに言われた。さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はすでに葡萄酒になっていたその水を味見した。汲んだ給仕の者たちはそれがどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った。皆、はじめに良い葡萄酒を出して、酔いが回った頃に悪いのを出すものだが、あなたは良い葡萄酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の印として、ガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。このところからいろいろな恵みを知ることができます。宴会の世話役は、給仕たちが持ってきた すでにブドウ酒になっていたその水を味見すると、今までのものよりも格段に上等の良いブドウ酒であることに気づき、思わず花婿に向かって、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきましたと告げたほどでした。水を汲んだ給仕の者たちは、それがどこから来たのか知っていたが、世話役は知らなかったのでした。このところから、たとえ目立たないところであっても、主なるキリストにお仕えすること、奉仕であったり、お祈りであったり、あるいはお捧げ物であったり、使い方はいろいろですが、そのようなキリストにお従いするものにしかわからない豊かな祝福があるということです。主は生きておられる。神にできないことは何もない。聖書の世界が昔の話ではなく、今に生きる私たちにストレートに関わっているという体験をしていくのです。今朝も、残念ながら子供さんは出席されなかったのですが、教会学校が持たれました。子供さんは来られなくても、準備された教会学校の礼拝、またメッセージが語られました。本当にそのメッセージから恵みをいただきました。またそのメッセージに応答するお祈りにも恵みをいただきました。教会学校の奉仕をさせていただいているからこその恵みだなというふうに思いました。教会学校のお話を準備するその過程で、準備する側が恵まれますということを若い先生がおっしゃってくださっています。本当に感謝だなと思います。11節の最後に、それで弟子たちはイエスを信じたと書かれています。この不思議な出来事を目の当たりに見た弟子たちは、ただものではないイエス様の弟子であることを誇りに思ったでしょう。今まで以上にこの方に従っていこうと思ったに違いありません。しかし、この後の弟子たちの言動を見て、イエス様の偉大な奇跡を何度も見ながら、イエス様の本当のお心、何のためにこの世界に来られたのかを悟り得なかった愚かさも見せられることになります。今回この箇所から教えられたことは、私たちの人生を祝福に満ちたものと変えてくださる主イエス・キリストご自身をもっともっと深く味わいたいということでした。ただ水が味わい深いブドウ酒、ただの水が味わい深いブドウ酒に変えられたように、私たちもまたイエス様と共に歩む旅路で、イエス様の素晴らしさ、イエス様と共に歩む楽しさ、喜びをさらに体験していきたいと思います。と同時に、たくさんあったはずのブドウ酒が尽きてしまうように、どんなに周到に計画し準備しても失敗することも多々あるでしょう。思いがけず健康を害してしまうようなこともあります。けれども、そんな時も先ほどの証にもありましたように、イエス様を信じて、イエス様に祈って歩んでいく時に、本当にそのような試練が益と変えられていく、またそのことが証となっていくという体験をいたします。そこにイエス様が共にいてくだされば、イエス様の臨在さえ追い出してしまうことがなければ、失敗をも、あるいは試練をも、必ずイエス様が祝福に変えてくださいます。私も最近いろいろな失敗をしました。 インターネット詐欺にあったり、クラスで財布を落としたり、車のバッテリーが、すいません、教会の車のバッテリーが落ちてしまったり、何度かこの夏、秋と痛い思いをしました。しかし、詐欺に遭った時は、おまわりさんがもうすごいスピードで駆けつけてくださって、思いのほか素早く対処してくださいました。落とした財布はちゃんとサービスカウンターに届けられていました。バッテリーは最初、JAF の方が来るのに1時間40分かかると言われて、もう他の車の邪魔になるのにどうしようと思ったんですが、20分で駆けつけてくださいました。失敗の後に神様の助けや最悪からの守り、そして本当に温かい人々の助けをしみじみと感じたことでした。長い目で見てもイエス様と共に歩む人生は確実に自ら味わい深いぶどう酒へと私たちを祝福に満ちた人生へと変えてくださるのです。私たちにもあの方が言われることは何でもしてくださいという招きの声がかけられています。私にできること、私たちにできることをイエス様に教えていただきながら喜んでお捧げしていくものでありたいと願います。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。このようにこのご聖日もヨハネの2章からメッセージを聞くことができましたことをありがとうございます。イエス様ご自身をさらに深く知り、イエス様の身思い、またイエス様ご自身を深く思いながら日々歩むことができますように、その中で私たちも本当にこのイエス様の身思いに従って人々を愛し、また神様と人に仕える、そのような毎日を送っていくことができますように助けてください。疲れやすいものであり、また失敗をしたり、また試練の中でくじけそうな時もありますけれども、私たちは見上げるべきお方を知っています。どうぞ、本当にこの生ける誠の救い主であるイエス様を、バプテスマのヨハネのように、見よ、神の子羊と証しし、伝えていく、本当にそのような、幸いな生涯をこれからも送っていくことができますように、またこの礼拝に預かることのできない病の中にある方々、入院されている方々、施設の中におられる方々、愛する兄弟姉妹方のことを思いますが、どうぞそのところに主イエス様が共にいてくださって、本当に深い慰めと平安と癒しを今も与え続けてくださることをお祈りをいたします。またそのことを信じて感謝をいたします。この時を感謝をし、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。